聖書翻訳の際、ギリシャ語のエクレシアをチャーチあるいはキルヘと訳してしまい、それを簡訳聖書が教会とし、口語聖書も教会としたことは大変残念なことだったと私は思っています。これは2月号の信徒の友の中で、すでに引退された山下万里先生が述べられた言葉です。この2月号の次第が共に生きる共同体っていうふうになってるわけですけれども、この教会と訳したことでですね、先生と弟子の関係、もしくは一つの組織になってしまった。本来の、エクレシアの意味、これは呼び集められた集団という意味から来てるんですけれども、それはつまり呼び集められた共同体ということ。旧約のカハールっていう言葉、エクレシアになっているんですが、それは今の新共同訳に訳されているときには共同体全体というふうに訳されているんですね。だからそこでちょっと誤解が起こってきたっていうのが山下先生の主張でいらっしゃいますね。それはまた後で触れるといたしまして、今日の主題が新しい神殿ということで、今日の読まれました聖書はすべて神殿に関わる聖句の箇所でありました。で、中心の福音書もイエスが神殿で話されたことでありますけれども、一番最初の貧しいヤモメがレプトン二つを捧げたので、イエス様がしょっちゅうおっしゃるその逆説的な表現をイエスがなさるわけですが、あのヤモメはここにいる誰よりも一番多く捧げたんだっていう逆説をおっしゃった。それはこのなんかその当時はですね、献金をした人が祭司と、私はこの子の人のためにこれだけお捧げしましたってこういちいち言うらしいです。そしてそこらへんいる人は聞こえるらしいんですね。で、だからそれをイエスが苦々しくご覧になってて、そしてレプトン2つっていうのは当時の貨幣の最低の単位ですね。そしてそれが生活費の全てだったっていうことですから、これはだから私たちは時々レプタ2つを捧げますってこういう謙遜した言い方するんですけども、私はこれはそういう額の小さいことを言ってるんではなくて、全てを捧げている、つまり生活費全体を捧げたということは神様に全てを委ねているという信仰の表現だけど、私はこれだけしましたというのは人の前に自慢していることになるわけですから、それは違うだろうということですね。そして、その次に続いて人々が神殿のですね、荘厳さ、素晴らしさ、これはヘロデ王っていうのがソロモン王に対抗してですね、ソロモン王が作った神殿は破壊されるんですけども、それを今度もっとすごいのを作るっていうので大変豪華な神殿を建てたようです。ですからそれをこう見てですね、これはすごいですね、立派ですねっていう表現をしてたと思うんですが、それを見てイエスはこういうものはいつだって崩れるんだぞ。事実その後30年ほどしてローマ戦争でこの神殿は全部破壊されてしまうんですね。そしてこの著者であるルカはその神殿が崩壊したユダヤ戦争でローマによって破壊された後にこれを書いてるから、そのことを知ってるようです。だからそれ以前に書いたマルコによる福音書ではもう終わりの時が近いという表現なんですけども、みんなその神殿崩壊が終わりの時っていうふうに取ったんですね。だけどもうそれは終わってしまってるから、破壊されてるから、ルカはそういう現象っていうのは終わりの時の シンボルなんだと。だから全てが終わりの時に向かって神様が起こされている事件なんだ。だからもっと謙遜になって神様に向かわなきゃいけないよっていう表現をここで使ってるというわけですが、いずれにしてもですね、イエスは目に見える形の神殿っていうものにとらわれてはいけないっていうことを言われて、そこは本当に礼拝をするところ、それで神様を信じて捧げ切るところなんだ、それが形だけになってしまっていることを大変嘆かれた。で、山下先生のおっしゃり方も、それが教会と訳されたことによってちょっと残念なことになっているというふうにおっしゃっているのは、先生のことをそのまま使いますと、私たちは教会を共同体ではなく文字通り教える会にしてしまいました。教えるものと教えられるものとは厳然と区別され、それぞれ牧師、信徒と呼ばれます。そして教えるものと教えられるものとは本当に心を分かち合うことはできません。あるいはキリストの技をなすべき組織としてしまいました。組織であるなら一番効率の良い組織は軍隊であるように、牧師が信徒を支配するようになり、信徒の間にも支配関係が成立します。いや、逆に信徒が牧師を支配しようとするかもしれません。そして共同体は崩壊するのです、というふうに表現していらっしゃいますね。そして牧師にせよ信徒にせよ、この教会は私が守らねばと思い始めるや否や、どんなに真面目で熱心で精力的であろうと、そうであればあるほど共同体は破壊されるのです。なぜなら共同体は主イエスによって存在させられているものであり、私たちの努力の結果でも理想でもなく、主イエスによる霊的な現実だからです。だから誰かが誇るとか誰かが頑張るっていうんじゃなくて、この本当は山下先生のお書きになったのも全部紹介する方がいいんですが、その終わりの方ですね、結論の方では、結局私たちが互いに一緒に連なっている。だからそのパウロのですね、悪い言葉を一切出すなっていうエフェソの信徒への手紙の言葉を出した。それはどういうことかっていうと、どんなにあるがままを受け入れましょうっていうメッセージが語られたとしても、その後で信徒相互が、あなたの信仰はここが間違ってるのよ、これが良くないのよっていうふうに言えば、それが悪い言葉です。つまり本当の意味で立てる、励まし、支え合うのが共同体だから、そういう言葉を一切出すなってパウロが注意したんだというふうにおっしゃってますね。だから支え合うっていう時には、このことの良し悪しじゃなくて、共感し合って、そしてそれがみんなが支え合い、カバーし合ってる、誰のおかげだとか、それから誰々のが頑張ってるからじゃなくて、みんなが支え、そしてそれぞれがまさにあるがままで用いられてるっていうのが教会っていうことになるのではないでしょうか。パウロが、あなた方は、いや、私たちは私たちが神殿なのだという表現をしていましたね。私たちは生ける神の神殿なのです。生ける神の神殿だから、建物じゃなくて、私たちが神の神殿とされている。それはマラキ書の予言に新しい神殿、それは今度はまた2回目の建設の神殿作りの、その新しい神殿を直接指しているわけですが、その中にやはり大事な理想が示されています。この本当に礼拝をし、そして支え合う共同体となるっていうのが 神殿の、だから そこにこそ神が住むということですね。形だけの、そして序列のついたそういう神殿っていうのは、そこに神はお住みにならないだろうと。イエスが神が住まない神殿の現実をご覧になった時に、大変厳しい言葉を出されたんじゃないかというふうに思うのですね。同じ信徒の友の2月号の中でですね、信徒の友セミナーでお話しなさった久世牧師の旭川豊川教会のですね、お話が載ってたんですが、この私も北海道いましたからよく知ってる教会なんですが、こういうふうに述べてらっしゃいます。私たちの旭川豊川教会は100年の歴史を刻むことを許されましたけれども、主の前にあまりにふさわしくない土の器に過ぎなかったことをうなだれて告白せざるを得ません。にもかかわらず主は土の器の私たちを不思議に用いることができるのです。痛ましくも死んでいった一人の牧師、これは戦中戦後を通して、そして教会が一番貧しい時ですね、そしていわば餓死された、それをみんながその見過ごしにしてしまったということを大変悔いた一人の信徒、またその出来事を痛恨の棘として痛みを抱え続けた一人の信徒、この人が牧田さんという方で、今の引退教職のために月々100円を捧げましょうという運動がなされて、その発起人です。で、自分も教会に基金を作られたんですね。そういうその大変な板で自分たちがさ知らんふりしてたっていうね、それを痛恨に思われた。そしてそのことを、この一人の信徒の働きは今も豊かな実りをもたらしています。私たちは自分自身と、そしてまた教会が抱える弱さ、脆さ、罪を主の前に率直に告白するものでありたいと思います。つまり同じ、私たちは神の神殿ですと宣言したパウロは、その6章ですが4章ですね、私たちは土の器にこの宝を持っている、土の器という表現しました。土の器っていうのは脆い、壊れやすい、すぐごちゃごちゃになる。だから私たちはそういう土の器、壊れやすい、またごちゃごちゃになったりするかもしれないけれども、そういう、そしてそういう死と滅びの器をなおよみがえらせ、新しい命を与え生かしてくださる主を信じるのですというふうに結んでいらっしゃいます。だけどその私たちの脆さ、弱さを本当に認めながら、でも互いが支え合って、そして生かされてるんだという思いが神に対する感謝になっているときに、土の器が素晴らしい神の宝を秘めたもの、つまり神が住んでくださるところとして世の人々に明かしされるというふうに信じています。祈りましょう。聖なる神様、私たちは賭けの多いものです。行いにおいても言葉においても、言ってあげないといけない言葉の代わりに棘になる言葉を吐いてしまったり、しっかり支えないといけない時を見逃してぼんやり過ごしてしまったりしがちです。しかしそれにもかかわらず、あなたは私たちのこの土の器に永遠の命の宝を込めてくださいました。私たちが教会の頭であるキリストにこの日も許されて用いられていますことを改めて深く恐れを持ちつつ感謝をいたします。どうか互いが本当に主の前にその賜物を生かし合い、そしてみんなが支え合っていく交わりを通して、この 地における証を成していくことができますように、どうぞ常に導き支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。